なぜそういうことを言うかというと、最近東京で各地で、市民団体が中心になって、この時殺された人たちの遺骨を発掘してそれを慰霊するとか、あるいはここで殺された、そこに記念碑を建てようとか、こういう動きが部分的に市民団体の中にございます。だけど私はそれは市民団体ないよりはあった方がいい。しかし、まだつまり、この問題を全体の防災の史の一つの歴史の教訓としてそれを置かない限り私は終わってないんだ、総括されてないんだ、こういう立場で話をします。で、今日も私の話はそういうことになろうかと思います。それで、この問題を考える上について、第1点はこの問題がどうして起こったのかというと、映画でご覧になったと思いますが、何かどこからともなくその朝鮮人が暴動を起こしている、つまり、火事だ地震だという大騒ぎの中で暴動を起こしている、だから、権力はあるいは民衆はそれに対する自衛措置としていろいろなアクションを起こしたんだと、こういうことが言われています。で、朝鮮人がどこからとなく暴動を起こしていると一体何だろうかという問題、どうしてその震災が起こった時点で朝鮮人が暴動を起こしているというようなそのデマが流れてきたのかという問題、これが第一点です。それからもう一つは、それじゃあそれに対して、当時の日本の官権、私は主として官権を追求したいと思うんですが、官権はどういう対応をしたのか、これが第二点。そしてそれはどうして、後で申しますが、そういう結論から言うと間違った対応あるいは偏見に満ちた対応はどうして起こったのかという問題、これがまず歴史学の問題として、言えることだと思います。それからそれじゃあ、どれだけの人間がこの時に関東一円に朝鮮人がおって、どれだけの人間がいなくなったんだろうか、いなくなったというのは殺されたんだろうかということです。これは最近教科書問題でいろいろと問題が出ております。9月2日ですか、最近の一番最近の例では産経新聞という変な新聞があります。この新聞が社会主義者の虐殺状況をの写真が実はそれは中国の馬族の写真だというんで言いがかりをつけまして、話はちょっと飛びますが、産経は前に中国の旧満州で、何ですか、細菌を培養して何か707部隊というんですか、日本のね、あれの写真の使い方がおかしいというんで一本撮ったことがございますね。産経はあれと同じことをやろうとした記事がありました。その中にもこの朝鮮人の虐殺の人間の数をいろいろと書いていました。一説には7000人とか8000人とかこういうことを言ってるけれども、日本の司法当局は231人であると、わざわざそういうことを言ってます。で、教科書問題もこの問題相変わらず現在の問題として言われているので、やはりこれも大事なことなんで、申し上げておきたいと思います。どれぐらいの人間がじゃいなくなったのかという問題。そしてもう一つは、この問題を考えるについてどう考えたらいいのかという、つまり日本史の位置づけ、つまり関東大震災というものが日本史の対象史にどのように位置づけられるかという問題、こういったことをお話ししてみたいと思います。